じゃあお祈りします。天のお父様、この時を本当に感謝します。私たちはあなたの御名のもとに集まります。今2人3人があなたの名に持って集まるところにあなたもいてくださると約束してくださっておりますので、その約束を頼りに私たちはあなたがここにいてくださるよう求めます。そして主イエスキリストの御名によって天のお父様にお願いいたします。あなたのところからどうぞ聖霊を使わして、聖霊の豊かな恵みに預かることができるように、聖霊は真理の御霊と呼んでおられますので、私たちに必要としている真理をどうか送ってください。そして私たちの霊の目を開いてください。あなたの真理に預かるものとなれますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名でお祈りします。アメン。今日は種まきの例え、前回は茨の中に落ちた種、うん、それが塞がれてもう成長できない、成長して実を結ぶに至らないというね、うん、そういうケースについて話しました。ちょっと復習ですけれども、これは有名な種まきの例えですけれど、4つのケースがあるわけですよね。種まきが種をまきに出ていた、ある種は道端に落ちた、ね、鳥が来て取って食べてしまったと。そして石地にまかれた種もありますね。そしてそれは根を生やし育っては来たけれども、日が照って暑くなるとしおれてしまった、枯れて死んでしまったというね、うん、そして次は茨の地にまかれた種はその茨が塞いでしまったということですよね、うん、そして今日は良い地に落ちた種ということですけれども、もちろんこれ例えですから、それぞれどういう意味があるかというと、道端にまかれた種っていうのはその人が悟ったりまた理解して神の御国を受け入れる前にですね、悪魔がやってきて、そしてその与えられた真理を取り去ってしまうというね、うん、そういうケースです、うん、もう一つは石地にまかれた種、それは聞いた時は喜んで聞くけれども、うん、試練が来る、必ずそういう試練通過しますね。もちろん悪魔が私たちをそそのかしてね、疑いとかがっかりさせることとか、そういうのをしてそれがもう育たなくなってしまう、信仰を捨ててしまう。茨っていうのは伸びてくるんだけれど、世の心遣い、この世の欲、誘惑、それでこの信仰の種の芽が育たなくなってしまうと、塞がれてしまう、ね、それによって実に至らない、そういうケースでした、ね、ですから信仰を育てるこの真理の種が良い地に落ちた場合っていうのはどういうことなのかというところを今日は学びたいと思います。それでルカのですね、8章15節読んでみたいと思います。ルカ8章15節良い地に落ちたのは御言葉を聞いた後、これを正しい良い心でしっかりと守り耐え忍んで実を結ぶに至る人たちのことである。本当に短い一文ですけれど、ここにたくさんのことが込められていますね。正しい良い心でしっかりと守るということですね。今まで3つのケース、道端、この世の大勢の人が歩いていく、真理の種がまかれても踏みつけられたり、あと取り去られたり、ただ大多数だけに目を留めていたら自分の歩みっていうのはすごくちっぽけなものに見えます。でもそういう流れに負けないという戦いがありますね。ですからここにしっかりと守る、神様が語られたことに集中してそれを守るんだという決意が必要ですよね。そして第二の石地っていうのも、なぜ根が深く自分の心に入っていかないのか、信仰の種が根を深くすることができないかというと、自分の中にある諸々の 罪深い性質というのが神の御言葉が浸透するのを妨げるということですよね。人の言葉とかに対してだったらまあいいですけども、神の言葉に対していや私はそれ好きじゃないから正しいはずはないというような態度を取れないですよね。好き嫌いで決定できないです。なぜなら相手が神の言葉だということを意識する必要があります。神様がおられてそういうことを神は人に求めておられるのかというね。でもそれを伝える人はやはり人間なんで、人間に目を留めるとたとえそれがイエス・キリストの弟子十二使徒であってもやはりそれに対して多くの人たちは抵抗するわけです。まあそれが理由でほとんど全員が殉教死するということになりました。ということは神様のことはイエス・キリストも十字架につけられて死にました。ですから真理であっても、そしておそらく非常に献身的な生活を十二使徒はしたと思います、ね、完璧ではないと思いますけれども、それでも人々はそれに対してつまずくわけです。そして抵抗するわけです。そしてそうしたことを語る口を封じてしまおう、まあ、ヨハネは殺そうと思っても油で煮ても死ななかったという言い伝えがありますけど、まあ、それはどこまで本当だったか、でも大体みんな殉教したということが知らされています。つまりいかに大多数というか、また権威を持っている人というのは真理に対して抵抗する、それがこの世なんですよね。これは人の見解というよりも世と世にあるものを愛してはならないとか、この世は私のものではないとイエス・キリストが主張しておられる、そういう聖書の言葉に基づいた見解なので、みんながそんなこと言ってないよとかそういうことを主張してもですね、それが聖書の見解であるということですね。そして聖書っていうのは神の唯一の書かれた書であるので、それが聖書の言葉で言っていることであるなら神の言葉である聖書がそう言っているんだ、神の言葉がそう言っているというんだったら神の前で自分は正しい状態なのかというのを吟味していくというのが賢いと思います。もちろんこれをですね、イエス・キリストも使徒たちもこれを強制はしないですよね。もうこれは神と人との関係っていうのは初めから強制して信仰に入らせるようなもんじゃないです。神は一人一人に自由意志と選択権を与えておられますよね。それが人を神の形に作られたという意味です。神の形に作られたというのは結局ロボットじゃない、神様は自由にですねご自身の意志を持ってこの世界を作られました。ご自身の意志でこの世を作った者たち、作られた者たちを愛して命を捧げるということさえしたんですね。これは神様ご自身の意志によるものです。私たちもですね、自分の意志で自分の人生を歩んでいく、これは神様も取り去らないんです。私好きじゃないから信じない、これ結構なんです。それで、であの人が語ることは信じない、それも結構です。それはその人の選択権で誰も奪わない。誰をどう信じるか、どのような人生を歩むか、各自に任されているんですね。でもこの人生を私たちに与えてくださり、そしてこの天地を創造された神がまた最終的にですね、私たちの一生に関して決裁、それを求められる。あなたはどういう生き方をしたんですかということを問う時が来るということです。それが聖書が言っていることなんですよね。これもまた私たちが作った話ではなくて聖書がそう主張しているわけです。ですからアダムから始めてですね、それしちゃいけないよ、あなた死ぬからって、 でもそれを守ることもできたし、背くこともできた。残念ながら背いたわけで。そしてそれによって結局アダムは、サタンがそれ死なないよって言ったけど結局今生きてませんよね。死にました。そして霊的には、肉体的にも結局は死にましたけど、霊的には即座に死んだんです。神様との関係が断たれたわけです。そしてエデンの園からも追い出される。そして永遠の命というのも持たなくなったという、いろんな面での死が訪れたわけです。ですから自由なんだけれど、信じる自由、拒む自由、信じない自由、従う自由、従わない自由、全部これ私たちに任されてるんです。私たちはロボットに作られたわけじゃないですから、ね、そこが神のご性質を受けてるわけです。自分の意思で選択し、そして自分の意思で行動して、一日をどのようなものにするかというのはその人ですよね。その人の意思で人殺しさえするし、その人の意思で犠牲的に他の人を愛するために一日を使うかもしれない、ね、それは各自なんです。しかし自由なんだけれど、最後に神様は一人一人を裁かれるということを聖書は言ってるわけです。でもそれだったら誰がこの罪深い性質をですね、生まれながらに持っている人がね、どうやって神の御前に立つことができようかっていうことになっちゃうんで、神様は愛であられて、その罰をご自身が受けられたと。まあいいじゃないかってね、目つぶっておくようではないんですね。これは人間の世界で罪人同士がそういうことをして、間違いに間違いを重ねた社会が出来上がっちゃってますけれども、神は聖なる方で、間違いは正す、裁く、そして正しい行いを祝福する。残念ながら全ての人が罪を持っているので、みんな裁きに服さなくちゃいけない。この状態に対して神様の御子イエス・キリストが全ての罪を、全世界の罪を背負って死んでくださったというのが福音ですよね。で、この真理をですね、しっかりと聞いて、そうなのかというね、神様のその真理、人類に対する真理を良い心でしっかりと守るというね、私は罪人だけど神はそんなにも愛してくださって許してくださったんだということをしっかりと聞いて守るということですよね。そして耐え忍んで実を結ぶということです。なぜならこの世、大多数、おそらくこれを聞いている人もね、信者であるのは自分一人、ね、あるいは神様の聖書に書かれているこの真理を自分は大切だと思うんだけど、周りの人は皆けなしているという、そういう状況に置かれている人もいるかもしれないです。そこで耐え忍ぶということが出てくるわけです。そうでしょう。人は皆同じことをですね、主張する人たちの中で生きていたら簡単ですよね。同調圧力ってありますよね。これよく最近ありました。でもみんな心から同じでことを喋っていて、自分も同じことを喋っていれば何もそこに摩擦っていうのがないんですが、いや、この世のあらゆる罪深いことっていうのがありますから、いや、私はそうはしたくないとね、それを正しいとは思わない。まして神様の言葉を今学び始めたら、神は一人一人にですね、最終的に言い開きを求められるということがあるので、ましてやその真理を聞いてからね、みんなと同じようにみんなやるからとやっている、そういうことはできなくなってきたということがあると思います。そういう場合、一人一人試されますよね。やはり摩擦なくみんながやるからやるというので、目立たない生き方っていうのもあるわけです。しかし前のクラスでも分かりましたけど、命に至る門は狭く、それを見出すものが少ないとありますね。そしてそこを通っていくものも少ないんです。そして 滅びに至るものは広く、そこから入っていくものは多いってあります。滅びっていうのもあるわけですね。これは魂の滅びです。神様ご自身が警告してるんでしょう。なんか滅びとか裁きとかね、世の終わりとか言い開きしなくちゃいけない時が来るとか、なんでそんなことを言うのっていう人もいますけれども、怖がらせてるとかね、ね、脅してなんか信仰に入らせようとしているとかね。でもね、例えば危ないことっていうのはたくさんあるわけですよね。子どもたちが崖っぷちでね遊んでたらね、危ないって、やんちゃ坊主たちが遊んでたら、そこ危ないでしょってやめなさいって言うじゃないですか。あるいは、まあ、よくこの例え言うんですが、イカダ乗りで遊んでいてもう夢中になってるんだけど、その先は滝壺だぞってね叫ぶ。これは楽しんでるのになんて嫌なやつだってね、成熟してない人はねそう思うかもしれないけれど、本当に気遣うと危ないんだよって言うですね。そして今この世界もですね、イエス様がマタイ24章とかマルコ13章ルカ21章とかで、イエス様ご自身がね世の終わりの印っていうのを話してますよね。多くの人がね、私の名を名乗って現れるって、まあ、これからますますそうなると思いますけれども、そして戦争と戦争の噂を聞く、地震があちこちである、そして疫病が流行る、そして民は民に、国は国に敵対して立ち上がるっていうね、終わりの時の始まりの兆候ですね。産みの苦しみ、子供を産む時、陣痛、女性の方は持ちますけれども、そういうことをイエス様は言っておられるわけです、ね、でイエス様はそういうことをですね話しておられる。これは脅しではなくて、人の子がもう一度やってくる、そしてそれ人の子というのはイエス様ご自身のことなんですが、イエス様がまた再臨される時は、そしてもう戸口まで来ている時、どういうことが起こるのかということをですね、私たちに親切にも話してくださっているわけですよね。だから備えていなさいと、目を覚ましていなさいと、そう言っているわけです。脅しのためではなくて、私たちが神様が喜ばれる、ね、イエス様が戻ってこられる時に主に喜ばれるものとなる、そういうことのためなんですよね。今私たちはね、ちょっと話が飛びますが、春ですね。そして今何やってるかというと、一生懸命薪の準備しているわけです。今年のね、本当は2年前にやってる人がね、それがグッドサンプルなんですが、私はその年になってようやくなんとか、でも自分ながらね、我ながら今回はとかギリギリのタイミングがいいかなと、つまり娘と話してるんですけど、この春の風に当てたいんですよ。春の風に、
暖かい風、
こうね、春の風、湿気高くなる前、梅雨時の前のカラッとした風に当てると木がですね、ぐっとこう乾燥してくれるわけ、そして今がその時なんですよ、ね、梅雨時に当たったりとかするともう十分じゃなくなっちゃうんで、しっかりと水分出した状態の薪を備える。そして周りの人たち、熟練した人たちとかね、この田舎に生活で長い方たちっていうのはしっかりとそういうのをやってるんですね。まあ、教えてくれる人もいるんですけども、私たちはやっぱりそういう面でこういうことが起こるから備えるね、それっていうのは神様が私たちに植え付けてくださっている感覚ですよね。あなた方は西の空が赤いとね、明日は晴れだって言ってね、空の模様を見分けることを知っていながら、どうして今の時を見分けないのかってイエス様は言ってますから、そういうのをですね、見分けるというのは正しい感覚なわけです。ですからイエス様が親切にも語ってくださった世の終わりの兆候というのはこれこれこれこれですよって言ってくださっているのはね、愛からなわけです。 そんなことを言うなんて本当になんて意地悪で人を恐れさせるんでしょうってね、イエス様やってるんですよね。イエス様愛している方、私たちを非常に愛して、おられる方です。神は愛です。愛の権限、イエスキリストです。
だから崖っぷちだよ、あそこ危ない、
そうですね、そうですね、魂が落ちる崖っぷちなんですよ。これはただこの地上でサバイバルするためというよりも、私たちの魂が信仰を失って神から離れてしまう可能性があること、これを警告しているんです。そうならないようにと言っているわけです。誰も私たちは行いによって救われるものはいません。ただ神の憐れみです。イエス・キリストにあってです。イエス・キリストが私たちの罪のために死んでくださった、この信仰なんですよね。でもこの信仰さえも捨てる事態になりかねない。なぜなら聖書にまず廃墟が起こると言ってるんですからね。ですから神様が私たちに語ってくださっている聖書の言葉、これ無駄じゃないんですよね。無駄に言ってるんでもないし、脅しのために言ってるわけでもなくて、私たちがそれらの真理の言葉をしっかりと聞いて守る、そして耐え忍ぶというね、つまりこの信仰を保つということに伴う試練があるよということなわけです。この世の欲、世の心遣い、また自分自身の中にある罪深い昔からの生まれながらのそういう弱さ、欲、自己中心性、そういうものっていうのを引きずっているわけですから、これらに気をつけて、神の言葉、つまり私たちを救ってくださった神の愛を無駄にしないようにという生き方をしていくわけです。だから耐え忍んで実を結ぶに至る、耐え忍ぶということが大切なんですよね。なぜ私たちは耐え忍ぶことができるんでしょう。それはゴールがあるからです。これいつまでもね、永遠に続くと思ったらね、どうですか、耐え忍ぶことできないでしょ。一日のハードワークがあっても夕方には休めるというのがあって、今頑張ろうかということです。6日間激しい労働があっても7日目には休めるよっていうね、そういう時があるでしょ。ですから私たちこの人類史の6000年も終わりを迎えて、千年、修復千年、イエス・キリストの千年王国もうじき始まるんだよってね、人類つらい歴史を通過しましたねということなんですよ。ですからそれを待ち望むことは何も悪いことではなくて、かえって私たちはそれをもって励まされるべきなんです。そして実を結ぶに至るということは、これは目で見えるものっていうのはね、付随するかもしれないですけれど、神の御国における実というのはまず人々にあまり知られないと、隠れたことを見ておられる方が認めてくださるものです。そして御霊の
人によって判断できるものでは
ない。そうです。イエス・キリストは十字架につけられて、お前がメシアなら自分を救ってみろってね、
できなかった
ですね。そうですね、そして
御心じゃなかったか、
彼はあらゆる良いことをして人を癒し奇跡も行いましたけど、結局は悪霊付きだとね、人から裁かれて、なんかこの世を騒がせる人だったということで、普通のタキトスとかの福音書ではない、歴史家が書いたイエス・キリスト像っていうのは魔術師っていうことになってますからね。歴史に出てきますよ、イエス・キリスト大工の子として。でも人騒がせな、民衆を惑わすもの、扇動する人として記録されてますよね。ですから実というのはですね、そしてまして死である私がこの世から憎まれるなら、あなた方はみんなそうでしょと、その通り弟子たちもみんなほとんど全部殉教しました。つまり社会を乱すもの、生かしておけない者たちとしていろいろな死を遂げました。ですからこの社会とか周りの人がどう見るかという形で、身というのは 必ずしも見えないです。でもイエス・キリストがね、最終的にね、あなたは私が空腹だった時に食べ物を与えて、私が裸だった時に着せてくれたっていうね、そういうイエス・キリストは隠れたことを見ておられる方で、そしてもうこの世で認められている人はもうすでにその報酬を受けちゃってるんですから、イエス様が、神様がわざわざその人に天国に行った時報酬をあげる必要もないわけで、多くのそういう施し、ね、他の人を助けるということは神だけが知っているので、でその多くはね、霊的なもの、人知れず祈りを捧げるようなもんですね。ですからあなたが祈る時に誰も見られない押し入れに入って祈りなさい、ね、そういうことを言っておられるわけです。そうすると隠れたことを見ておられる天の父が報いてくださる、ね、祈りによってどれだけ多くの人がね受けることになるか、ね、そういう身ですよ、ね、あなたの身を見せなさいって言ってもね、この世の成功とか富がどれだけあるかとか、人からよく思われているとか、自分が健康になったとか、物事スムーズにいけましたねとか、そんなもんじゃないです。そしてまた人間関係がスムーズですね、これもそうじゃないです。かえってイエス様は、私は平和をもたらすために来たんじゃないって言ってますね。かえって家族の者がその人の敵となるとさえまで言っています。ですからもし自分の周りにですね、家族も含めてあなたの中に植えられたね信仰、神様こういうことを思ってるんだよ、真理っていうのはここにあるんじゃないかということを気にし始めた時、それは本当に神様のね命に至る道、それは細いって言いますけども、その細い道を見つけ始めるとですね、多くの人が入っていくこの広い門、滅びの門にまっしぐらに向かっている人たちにとってはですね、非常に異質なものに見えて、そして最近変だと、そういうレッテルも貼られると思います。イエス様ご自身がですね、家族にもね本当に良い見本だったと思いますよ、彼の生き方っていうのはね。なぜなら彼は罪を犯さないで生きられた方だから、イエス様長男として兄弟たちに対して良いお兄さんだったに違いないと思います。しかし彼がいよいよ公の奉仕を始める時、そのイエス・キリストの良い見本を見ていた家族たちでさえ、あんたが有名になりたいんだったらなんでこんなところにいるの、ね、さっさとイエルサレムに行って自分のことを明らかにしたらどうだいって、ね、結局家族も信じてなかった、偉くなりたいんだったらこんなところにいないで、もっと公に出たらどうだということを言ったわけです。つまりイエス様も自分の家族さえやっぱり理解できてなかったということです。ですからこれはね、一人一人に対する神様のチャレンジなんですよ。信仰の歩みをあなたがやり続けるか、耐え忍んでそして実を結ぶに至るかどうかということなんです。でパウロはこのヘブル書、これはヘブル書なんか他の人が書いたんだとかいうあれもありますけど、ね、おそらくパウロだろうと思いますが、このパウロは、私たちはイエスを仰ぎ見つつこの競争を耐え忍んで走り抜こうと言ってるわけです。これなんですよ。私がどんな生き方をするかっていうのはね、本当に気にしてる方って神様なんでしょ。他の人はいろんな勝手なことを言うけれども、ただ勝手なことを言ってるだけで、私が神の前にどんな言い開きをすることになるのか、そんなことを気にしてないんでしょ。自分のこともなんていうか
先のこと、
そんなことしか考えてない人が、あなたに話すことっていうのは大したことじゃないですよ。そして自分に都合と悪いようなことだと批判的にいろいろなことをしゃべるかもしれない。でもそういう中で耐え忍んで実を結ぶということはどういうことなのか、売り言葉に買い言葉みたいなのにはまっちゃうのが信仰者にとっても誘惑、地上の権威、肉の力、 そしてまた怒りを発することで自分の権威をも示したくなるとか、そういう誘惑に駆られますけれども、それが神の御国にとって、つまりイエス・キリストの愛をお互い思い起こすということにつながらないなら、言葉を控える、耐え忍ぶ、そして自分の試練を神に打ち明ける、ね、そして相手の罪、自分の弱さ、ここに恵み深い介入をしてください、ね、嘆願するのが信仰者だと思うんですね。神はその祈りを聞かれる、遅かれ早かれ。こういう例えがね、いいかどうか分かりませんけど、ちょっと前までですね、あのコロナでワクチン打たない人ってちょっと集団免疫を持つのに協力しない、協力してないというかね、そして
とんでもない者たち、
でもやっぱりね、ちょっと違うんだよなってね、まあこれは神の言葉とは違うんですけれども、結局これは医療関係の人だったんですが、あまり具体的な人の名前とは出しませんが、最近またその方にお会いしたんですよ。でももうその方8回も打ったとか言ってましたけど、でもそして今はね、帯状疱疹がで悩んでるみたいですが、でもその方やっぱり医療関係だから、あのワクチンのことについていろいろ正確な情報もっと触れたんでしょうね。あなたたち受けなくてよかったです、ワクチン受けなくてよかったですねって言って、今は分かってくれた。でそれまでの間ね、
初め言った時はね、打ってないんですか、やだ打たないとダメですよ、それで部屋の一番後ろまで
事務所ね、
事務所の一番後ろまで、私たち打ってないって言ったもんだから逃げてっちゃった。でもその人がねそういうふうに言ってくださった。
でそのためには長い時間かかりましたね、
ね、3年くらいかな、うん、
その間やっぱり私たちいろいろな人に思われたり、ね、あのこっちは親切でやめた方がいいですよって言っても打ってしまうっていう ね、そういう人もいましたけど、でもこういうふうにして分かってくれる人もいる。これが神への唯一のイエス・キリストこそ道であり真理であり命で、イエス様が語られていることみんな真理なんですよ。終わりの時のことも含めて、ね、そして今この事情、私たちがもしイエス様の語っていることに注意深く耳を傾けるなら、今まさにそういう時分かると思うんです、ね、空の模様を見分けることを知っていて、もし私たちがイエス様の言葉に耳傾けているなら、やっぱりこれはあの何か起こっている、やはり私たちは再臨を間近にしているんだということは分かると思うんですけど、でもこれも各自なんですけど、その際にですね、多くの人はですね理解できない、そういう中で私たちは信仰者として歩んでいく場合、この神様が言った言葉をしっかりと正しい心でこれを守り、そして耐え忍んで実を結ぶに至るということね、のこれを覚えていたいと思います、ね、そして主が褒めてくださる方、よくやったねってね、人からじゃないです、かえって人からの誉れを求めるあなた方はどうして信じることができようかってね、イエス様が言っておられる、ね、人からの誉れが第一であるなら、ね、神様が求めている信仰、目に見えるものではなくて見えない神、また必ず信仰を持ってですね、日々歩んでいるものに報いられる神っていうのをね、信じる、これをですね求めておられるんで、耐え忍んで試練通過するかもしれないけれど、耐え忍んで実を結ぶに至るということ、ね、そういう良い地にまかれた種の部類に入りたいですね。人は自由の選択ある、でもイエス様は聖霊を送ってですね、 いろいろ説得しようとしてくださると思いますが、心固くなにすると神の霊はその人と長くは争わないです、うん、あ、それをどうしてもそっちの方を信じたいんだね、それを生かせるわけです。ほと息子もそうです、ね、あ、もうどうしても早く財産くれ、ね、まだお父さん生きてるのにね、それを持って行っていきたい、ね、でもどうしてもそうしたいんだねって言ったらね、神様それ許しますよ、ね、でもその欠陥して神様の前で言い開きするということです。人はね、その求めるもの、選ぶものを得るんです。そして今の自分があるわけです、はい、その選ぶものがね、本当は神を、神様はもちろん神を選んでほしいと思っていると思いますよ。でも強制はされない。でも神を選ぶ人にとって全てが目に見え、また体に感じるものが全部いいものとは限らないです。かえってそれは試練続きに思えるかもしれないけれど、神は見ておられる。でその試練が大きければ大きいほど、神の慰めも報いも大きいものが待っています。神は決してね、私たちを一人置き去りにはされないです。神は慰めることのできる方です。はい、じゃあお祈りしましょう。天皇と様、本当に感謝します。それぞれまかれた種のために、御言葉の困難、真理に生きようとする時に、いろいろ試練に遭う場合があります。ちょうどヨブのように、ヨブは信心深く正しい人であっても悪魔が試みることを許されました。そして家族でさえも、神を呪って死ねと、死んだ方がマシだとさえ罵倒されましたけれども、彼はあなたへの信仰の歩みをしようとしました。結局ヨブもくじけた場面がありますが、あなたは彼が精一杯信仰の歩みをしようとしていたことを顧みて、それに対して報いてくださいました。私たちの弱さを知っておられ、また信仰の歩みをするとき、それが完璧ではなくても、私たちがあなたを信じようとするその思いを、あなたは祝福してくださいます。感謝します。同じように支援に遭う人たちと共にあり、どうぞ慰めと励まし、また真理の御霊によって語りかけてください。イエス様、感謝します。イエスキリストの御名でお祈りいたします。アメン。